特集、耐震化で家族の安全を、安心の住まい、安心の気であふれる住まい、家族で囲む食卓、何気ない会話、平穏な暮らしは私たちの生活の基盤です。しかし、穏やかな生活を脅かす天災は突然やってくるもの。3年前、宇城市は熊本地震で震度6強を2度、震度6弱を1度経験しました。市内の平成27年度末の住宅数は約2万棟。そのうち耐震性が不十分なものは全体の 40% にあたる約8000棟にも上ります。今後もひなぐ断層帯や南海トラフ沿いの地震が懸念されています。油断大敵。家族の安全のため住まいの耐震化について考えてみませんか。安全な住まいを考える。耐震性を満たす住宅について、専門家や実際に耐震化に取り組んだ人たちの話を聞いてみましょう。あなたの住まいを見直すきっかけになるかもしれません。一級建築士で耐震診断も行う柴田光俊さんに耐震化について聞きました。まずは知ることから。熊本地震では犠牲者が出るなど大きな被害が発生しました。地盤や建物も確実にダメージを受けています。今、我が家の耐震性を理解しておくことは、万が一への備えになります。まずは自宅の状態を知ることが第一歩です。安心して暮らすために。県が実施する一般診断の申し込みは、今でも増えているそうです。これは耐震診断士が建物を目視などで確認し、地震に対する強さを診断するもの。私が受ける相談件数の多さからも不安を感じていらっしゃる方が多いのだと感じます。建物の耐震性はその形状や壁の位置などの諸条件により建物ごとにすべて異なります。一般診断のほかにも精密診断があり、外部や内部構造まで詳細に調査を行い判定することができます。耐震診断は改修や補強の目安、家族構成やライフスタイルなどに合わせて補強するのか、建て替えるのか、今後の住まいを検討するきっかけにもなります。安心して暮らせることが一番。建築士への相談は無料の場合が多いので、心配事を抱えたままでいるよりも、一度相談してみてはいかがでしょうか。松橋町の宮崎浩一さん。事務所兼自宅は3階建て。吹き抜けのある部屋が一番ねじれていたそうです。命を最優先に。県のホームページを見て一般診断を申し込みました。罹災証明書の判定は一部損壊でしたが、一般診断の結果は倒壊する可能性が高いというものでした。妻と話し合い、命を守ることが最優先だと精密診断を受けることに。生活空間である2階が特に危ないと分かり、耐震改修設計、耐震改修工事を行いました。工事期間は3ヶ月で、損傷した内壁や外壁を改修、筋交いや金物で補強し、一応倒壊しないという判定が出るまでに強度が増しました。今では地震が起きても建物の揺れる音が小さくなっているので、不安が減り、気持ちにもゆとりが生まれています。構造の強化は目に見えるものではありませんが、安心して生活することができるようになりました。小川町吉永由美子さん。地盤改良し新築した家、耐震診断などの調査結果から建て替えを決意しました。先を見通す。建て替え前の我が家は木造瓦屋根の日本家屋でした。一部損壊の判定を受けましたが、修理箇所も屋根から浴槽まで多岐にわたるため、まずは建物の状況を知ろうと、スマイルダイヤルの診断を受けました。すると、高額な修理費用がかかることが分かり、築年数を考えると、修理か建て替えか迷っていました。その後、地盤調査や一般診断も受け、地盤改良が必要な上に、建物は強度不足であることが分かり、建て替えの意思を固めました。地盤改良の補助金申請は、知人から教えてもらいました。建て替えはしましたが、愛着のあった元の家、床柱をテーブルや椅子にして、今も大切に使っています。安全な住まいをと考え、一般診断を受けたことで、先を見通すことができました。 知らぬい町、丸目広明さん、基礎の白い部分から先が沈下し、傾斜復旧をしました。住み慣れた土地で、熊本地震で敷地に断層が走っていたことが分かりました。度重なる余震の影響で、目の前の道路が陥没し、宅地の南側と西側も沈下、建物は傾き、水道も止まってしまいました。前回の判定を受けましたが、住み慣れた土地で暮らし続けたいと思い、修復することを選びました。補助金申請をしたのは、当時の区長さんから話を聞いたからです。とても助かりました。地盤改良工事では、7メートルほど下の岩盤まで杭を何本も打ちました。家はジャッキアップし、水平に修復してもらいました。避難生活では、知らぬいグラウンドや中学校などを転々としていましたが、また自宅で生活できるようになったことが一番。仲間もいるこの土地に住み続けることができて嬉しいです。豊の町、石村佳代子さん。自然災害から建物を守るため、家の敷地を囲む頑丈な擁壁に修復しました。私の役目、広報誌の補助支援の記事を読み、支援を受けることができるか都市整備課に確認してみると、該当との回答。元は昔ながらの石垣でしたが、石工職人さんの手が足りないこともあり、コンクリートを使った擁壁工法で修復しました。地震当時を振り返ると、自宅敷地で車中泊をしているときに本震の強い揺れが襲い、あったはずの塀は消え、建物ギリギリまで宅地が崩壊、道路の中央線まで土砂が流れ出ていました。雨が降るたびにまた崩れるのではないかとヒヤヒヤしていたことを思い出します。復旧するのは私の役目だと思い、工事をしたことで、これからは周りの皆さんや子どもたちに迷惑をかけることもなくなり、安心することができました。耐震化は家族の安心に。家族との心休まる空間を守るために、我が家を知ることから始めましょう。不安があれば迷わず相談、建て替えなどには補助金もあります。熊本地震で宅地や糊面、擁壁に被害を受けた。問い合わせ、都市整備課、電話 32-1694。被災宅地復旧支援補助、最大633万3000円の補助。被災宅地復旧支援補助には要件があります。まずはご連絡ください。申請期限、令和2年3月31日火曜まで。期限までに提出できない場合には、事前申し込み書の提出が必要です。建物、まずは診断しましょう。一般診断の費用は5500円。図面がない場合は1万9000円。耐震診断の結果、危険、やや危険、安全となります。問い合わせ、熊本県建築住宅センター、電話 096-385-0771。安全にするために住まいの耐震化を検討しましょう。建て替え隊、建て替え工事、現在の耐震基準に沿って安心な住宅を建てる。建て替え設計工事一括補助、最大100万円の補助。住み続けたい、耐震改修工事、今ある建物の基礎や柱を補強し、耐震性を上げる。耐震改修設計工事一括補助、最大100万円の補助。命だけは守りたい。耐震シェルター工事、住宅内に頑丈で安全な部屋を確保する。耐震シェルター工事補助、最大20万円の補助。罹災証明と耐震診断。罹災証明は被災した住宅の傾斜、屋根や外壁、基礎の損傷状況などを調査し、どのくらいの被害を受けたかを判定するもの。結果が一部損壊でも、次に地震が発生したときに耐えうる強度があると保証するものではありません。一方、耐震診断は、既存の建築物の構造的な強度を調べ、地震に対する安全性や受ける被害の程度を判断するもの。大切なことは、状況を把握し対処しておくことです。最小限の被害に、平成30年に大阪府北部で発生した地震では、高槻市の小学校でブロック塀が倒れ、通学中の女児の命が奪われました。この塀は建築基準法で定める控え壁などの基準を満たしていませんでした。 昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた建物や、熊本地震で被害を受けた建物のすべてが危険だというわけではありませんが、被害を最小限に食い止めるためには、今のうちにできる限り耐震化に努めておくことが必要です。今できる備えをしておくことは、建物の倒壊などから命を守ることにつながります。みんなで耐震化を始めませんか。まずはお問い合わせください。都市整備課、電話 32-1694。